皆さんおはようございます。そしてただいまと言わせてください。私にとってはこの教会は実家以上に実家でありまして、初めての方もおられるかと思いますが、私の父と母は青年時代にこの教会で出会って結婚しました。ですので幼い頃からここで育っております。本当に私を育ててくださった皆さんの前で牧師とか呼ばれるのはちょっとさっきから、小商売言いなと清香ちゃんの方がいいなと、思っています。清香ちゃんって呼んでください。はい、私は2019年の3月までここで教会生活を普通に教会員として送っていたんですけれども、神様の導きによって2019年4月から五島の教会で牧師として神様に呼ばれて行ったと信じております。牧師としての働きも初めてで、娘も当時まだ2歳で、夫と3人で新しい生活を始めました。それから4年と数ヶ月経ったんですけれども、今日はですねこのメッセージの中で半分はその五島での様子を皆さんにお伝えしたいなと思っております。早速ですけれども、ちょっと写真もお見せしながらお話ししたいと思うんですけれども、ちょっと待ってください。五島の教会に何度も行かれた方もおられるし、五島の教会の出身の方もおられると思いますけれども、私が行った2019年の時は、2つですね、富江バプテスト教会と福江バプテスト伝道所のを、兼牧両方の牧師をするということで、着任いたしました。富江の教会は1916年に宣教が開始されています。場所はですね、福江の港から車で約40分ぐらいのところにあります。しかし残念ながら2015年に教会員が0名と、なっておりました。そして、福江バプテスト伝道所の方は1952年に伝道が開始されております。富江教会の、教会員の中でも福江の方に住んでおられる方がおられましたので、そこで家庭集会が始まって、やがて伝道所として、立っていきました。場所はですね、小場町というところにあって、福江の港から、車で約10分、市役所から歩いて6分というとても、便利な場所に立っております。最近は住宅が結構周りに、たくさん立ってきて、前以上にこう、栄えてるって大変ですけれども、とても立地のいいところに、伝道所があります。当時私が赴任した時は2019年、教会員が8名、おられました。ただ、当時ですね、日曜日の朝福江の、教会で礼拝を捧げた後、私と、前任の牧師であられた明石先生とともに富江の方に車で行って、午後からまた礼拝をそこで捧げるということを繰り返していたんですけれども、たった8名の教会員でこの2つの、教会の、運営とか、いろんな維持管理とか活動、伝道活動をするのは非常に厳しいなと私は感じました。そこで、思い切って、総会でこの2つを1つに統合しましょうという提案をさせていただきまして、そして、総会で決議して統合し、新たに五島キリスト教会という名前をつけて、福江の方の教会堂を中心に活動することを決めました。そしてですね、富江の教会の方は、非常に歴史のある素敵な建物で、なかなかですね手放すのが苦しかったんですけれども、そちらは売却しましょうということを決断いたしました。この年に大きな台風が来まして、9月、10月と2回来て、福江の方の教会堂が被害が大きかったんですね。で、瓦が剥がれたりして、天井、また壁に結構カビが吹きました。ただ、主の恵みと 私たちは思ってるんですけれども、火災保険がおりまして、この屋根をですね、全部瓦を吹き替えることができました。そして、ちょっと錆びていた十字架もきれいに塗り直したり、玄関の扉を新しくしたりして、このように修理した後は、新たな、教会としてなんか生まれ変わったような、そんな感じになりました。名前もですね、ちょうど変えた時で、新しいスタートを切れるなと、そういう思いでいました。ただですね、この年から、コロナの流行が始まりまして、なかなか、教会を、一般の方に開いて、集会をするというのが難しくなってきて、礼拝の方も家庭礼拝という形にして、私が修法とメッセージを教会員に送って、日曜日は家庭で礼拝を捧げるという、ことも、数ヶ月続いて、ちょっと、良くなったなと思って、また教会礼拝するとまた感染が広がって、また数ヶ月家庭礼拝という、そういうのを、しばらく繰り返しておりました。ただそういう中でもですね、神様が、二人の方のバプテスマを与えてくださいました。左側の男性は、少し前に教会の近くに引っ越しをされて、来られた方で、ずっと教会の前を歩いておられたそうで、なんか気になっとったさねと言われて、ある日、牧師館の方を訪れられて、それからずっと教会に、礼拝に出席され、そして、結構すぐですね、バプテスマを決心されました。右側の女性は、私が赴任する前から来られていたんですけど、もともとクリスチャンホームの方でしたが、なかなかきっかけがなくって、バプテスマを、いつか受けるだろうと思ってたけれども、ということで、ご等で受けたいということで、決心されました。今は、故郷の方に戻っておられます。このような、コロナの中にあっても神様が、もう私たちは何も特に働かなかったわけじゃないんですけど、すごい大々的に、外に向けての伝道というのができなかったんですが、神様がそうやって、求道者を与えてくださったことが、とても励みになり、私たちも、周りの、今のこの状態に惑わされないで、主が働いておられるので私たちも働こうという思いにさせられました。その後、少しずつですね、地域に開かれた教会を目指して、ちょうどオンラインも普及しましたので、子育て講演会というのを年に2回、2021年から開催しております。AP Japan の野中先生にオンラインで講演会をしていただきました。少ないですけれども、毎回地域の方が、参加されます。それから昨年は、常盤台バプテスト教会の牧師、友野牧師を、お迎えして、講演会をお願いいたしました。ちょうど友野牧師は以前長崎教会の牧師であられましたが、渇水大学でも教えておられまして、後藤にですね、渇水の卒業生がおられて、友野先生にとてもお世話になったということで、この講演会に来てくださいまして、そういう出会いがありました。また、昨年は、長崎教会の中村ゆり子姉妹と高村直美姉妹に来ていただきまして、ゴスペルワークショップを2回、開催しました。このお二人の働きを通してですね、ゴスペルクワイアを、立ち上げたんですかね、立ち上げました。ゴスペル後藤ホープという名前をつけて、立ち上げて、月に1回今、日曜日に練習をしております。で、ピアノ伴奏をですね、教会員じゃない方にお願いしてるんですけれども、その方がとても熱心にですね、練習してきてくださるので、私たちも、後ろから押される感じで、ゴスペルの練習を行っています。つい先月、また来ていただきまして、今回はワークショップと、 カフェライブというのを、まあ、ゆりこ姉妹の提案で、開催してみました。そしてこのゴスペル後藤ホープも賛美して、4人なんですけれども、ちょっと年齢層は高いですが、なかなか派手な格好で歌っております。牛沢兄弟も入ってくださいまして、賛美しました。また一般の方も、ワークショップに参加され、5名くらいですね、参加して一緒に賛美して、またカフェライブにしましたので、お茶菓子を出したので、すごくこう、和やかな雰囲気で、とっても楽しみました、私たち。そして終わってからもですね、なかなか皆さん帰らなくて、1時間ぐらいあっちこっちでおしゃべりをして、いろんな交流が生まれました。本当にお二人の働きにとても感謝しております。はい、今後とも頑張っていきたいと思っています。少し遡りますけれども、私が赴任した年に、長崎教会からは、ワイワム、ハワイのワイワムチームと、子供たちがキャンプ、夏のキャンプを開催しに五島に来てくれました。左側の写真は富江教会を使っての、様子です。たくさん子供たちが参加してるんですけど、長崎教会の子供たちがですね、来てからチラシ配りをこうしてくれて、子供から子供に誘うとやっぱり来るんですね。たくさんの子供たちが参加されて、とても楽しいひととき、とてもいい思い出ができました。その後はちょっとコロナとかで、いろいろできてない状態ですけれども、またいつかですね、こういう機会があったらいいなと思っています。また、私が赴任してから、長崎教会の方々には、メッセージでもご奉仕を、協力していただいております。年に3回今お願いしてるんですけれども、まあ、私が家事と育児と牧師と、そして英語教室もしておりますので、まあ、結構毎日目まぐるしく、過ごしてまして、時にこういうふうにですね、宣教のご奉仕をいただくとちょっとホッとできる時があって、もう本当に感謝しております。はい、ちょっと愛子姉妹の写真がなくて申し訳ないんですけれども、この方々にこれまでお願いしてきました。ありがとうございます。それからまた長崎教会だけではなくって、西九州地方連合の諸教会の、からもいろんな協力を得ております。嬉野教会からは以前横川智親宣教師を送ってくださいました。宣教師はフィリピンの方で40年以上宣教師をされているんですけれども、ちょうど日本に帰国中ということで、嬉野教会が全部バックアップしてくださって、宣教師を五島の方に派遣してくださいました。この先生は手品がとってもお上手で、たくさんですね、もう次から次に手品を、披露してくださって、礼拝なのか手品ショーなのかわからないくらい、手品が飛び出してですね、もう子供たちが大喜びでした。とってもユニークな先生との出会いがありました。また、昨年は愛の浦光教会から、田中明子姉妹が証をしてくださり、聖歌隊として田代ご夫妻、そして岡本姉妹が賛美してくださいました。まあ、このようにして、もう、五島の教会は、長崎教会をはじめ、西九州地方連合の、教諸教会、伝道所の、まあ、ご協力、お祈り、そして支援をいただいて、今、立っている状態です。また去年はですね、本当に突然だったんですけれども、アメリカのフロリダ州にあるヒルクレストバプテスト教会というところがありまして、そこからメールが来まして、日本にある小さな教会を助けたいと、もしよかったら伝道チームを受け入れてくれないかというお話がありまして、ああ、これは神様からの恵みだなと思って、思い切って受け入れて、受け入れました。そして5名の方が来てくださり、英語教室を開いてですね、1週間滞在してくださいました。そして私はそれで終わりかなと思ってたら、また来年も来るよって言われて、もう早速今月末、今度は10日間来るよということで、10日間8名の方が来てくださいます。 まあ、それに向けてですね、今度は私たちの方も人数が少ないので受け入れ体制を整えないといけなくて、また長崎教会、そして西九州連合、今回は九州連合、福岡連合にもちょっとご案内をして、奉仕者を募ったところ、今のところ結構何人かの方が、奉仕に来てくださる予定になっています。もう本当に感謝です。はい。そして今年は子どもたち向けの、まあ、夏祭りのようなものを催したいということで、教会の駐車場にですね、テントを張って、アメリカのいろんなゲームを持ってきて、親子で楽しめる、そういうプログラムを、まあ、してくださる予定です。どうぞお祈りに覚えてください。7月現在はどういう状態かと言いますと、ちょうど2ヶ月前に富川育子姉妹のバプテスマ式が行われました。それから6月に牛沢圭一兄弟が転入会をしてくださいました。牛沢兄弟は皆さんもご存知かと思いますが、最初の写真にあった富江教会、この教会と、まあ、牧師館と土地をですね、購入してくださいまして、今そちらで奥様と住んでおられます。本当に私たちも歴史ある建物で、本当に今日、まあ、先達の先輩方の思いが、まあ、強くあるその建物を、手放すことに心を痛めていましたが、神様の不思議な導きによって、牛沢兄弟が、今、引き継いでくださったこと、本当に感謝しております。今現在会員が大人11名で、遠隔地にもいらっしゃいますので、終日礼拝は大人7名子ども4名で捧げている状態です。まあ、小さい教会ですけど、このように4名も子どもたちが与えられていることを私たちは感謝して、大切に信仰を育てていけたらなと思っているところです。まあ、しかしながらなかなか働き人が、いなくて、まあ、私自身が日曜日は司会、礼拝の司会とメッセージと総額と、して終わったら教会学校、子どもたちの教会学校をして、まあ時には朝からお昼ご飯を作ったりしてという状態で、本当ちょっと私自身が、力が分散してですね、なかなか子どもたちの教育にもっとこう力を入れたいんですけどできないと、まあそういう中で神様に今本当働き人を与えてくださいと祈っているところです。ぜひ皆さんも覚えていただけたらと思います。まあ、ただ本当に私たちは自立できてない教会です。自立を目指しているんですけれども、まあ、ある意味開拓伝道の最初のなんか地点にいるんじゃないかなと。歴史は長い教会ですけど、教会としては開拓伝道の、ところにいるのかなというふうに思っているようなところですので、本当にたくさんの方々のご協力の中でこれから、の歩みを、まあ、していかないといけないなというところで、本当に長崎教会の皆さん、そして多くのもう全国また海外のにもいらっしゃる方々にも支えられておりますので、まあ、この場をお借りしまして本当に心より感謝申し上げます。ありがとうございます。もう本当に感謝しても感謝しきれません。私を支える会の皆さんにも本当にお世話になっております。ありがとうございます。どうぞ、まあ、今後ともお祈りに覚えてください。以上が、まあ、後藤の教会の様子をお伝えしました。またどうぞ個人的にですね、もっと聞きたいことがありましたら、お尋ねください。それでは今日の御言葉を皆さんと分かち合っていきたいと思いますけれども、今日はイエス様がゲッセマネの園で捕らえられる前に祈られていた長い祈りの最後の部分を分かち合っております。この祈りは大きく分けると3つに分けられまして、最初の部分はイエス様がご自身のために祈られております。そして真ん中の部分は弟子たちのために祈られております。で、今日のところが最後の部分です。これは誰のための祈りかと言いますと、20節を見ますと、彼らのためだけでなく、彼らの 言葉によって私を信じる人々のため、彼らというのは弟子たちのことなんですね。だから弟子たちを通して、信じた人々のための祈りが今日の箇所になっています。弟子たち、イエス様が十字架で亡くなられ復活し天に昇られた後に弟子たちに聖霊が注がれました。ペンテコステの出来事ですね。この日に約3000人の人が、主を信じバプテスマを受けたと使徒言行録に書いてあります。イエス様はこのように弟子たちの言葉を聞いた人たちが信じて、またさらにその言葉を聞いた人たちが信じ、そして地の果てに至るまで私の証人となると、このようにおっしゃったことが本当になっていく、実現していくということをもうすでにご存知だったんですね。ではこの祈りの内容をちょっと見ていきますと、21節に、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。これからわかるように、イエス様の願いというのは、すべての人を一つにしてくださいというものだというのがわかります。では、すべての人を一つにしてくださいとは、果たしてどういうことでしょうか。21節をもう一度見ますと、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように一つにしてくださいとおっしゃっています。これはイエス様と父なる神が一つであるということを表しています。じゃあどういう点で一つなのでしょうか。まず一つは、そのご性質において一つであられます。父なる神様と子なるイエス様のご性質、それは愛です。イエス様がこの地上で示された愛、また十字架の死を通して示された愛、それが神様の愛であります。自分に背を向けた人々を罪から救うために、一人子であるイエス様を犠牲にされてまでも示された神様の愛、この愛がご性質であります。この愛が私たちのイエス様を信じる者のうちにも与えられるようにイエス様は願い祈ってくださっています。この愛は私たちが努力したり何か修行をしたりして得るものではありません。この愛は神様の御言葉を通して聖霊によって与えられるものです。じゃあ与えられるから何もしなくていいのかというと、そうではなく、私たちが神様の御言葉に触れ続けるということが大切であります。神様の御言葉には力があるからです。ただの文字の羅列ではありません。旧約聖書の創世記1章3節、神は言われた、光あれ、こうして光があった。このように神様の言葉によって光が創造されたのです。神様の御言葉というものは力があり、その御言葉が出来事となっていきます。ですから私たちはこの御言葉に触れ続け、聖霊の働きによって内面が変えられていくということが可能となります。私たちの内面にイエス様と同じような愛が育てられていく、そのようにとイエス様は祈ってくださっておられます。次に、父なる神様と子なるイエス様は、その働きの目的において一つであられました。その目的というのは、皆さんもよくご存知だと思いますが、ヨハネによる福音書3章の16節、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この目的は、神様の目的だから自分には関係ないと、思われるでしょうか。それはないですよね。イエス様の犠牲によって私たちにも永遠の命が与えられているのですから、その恵みを受けた者として神様の目的を私たちも神様と共に担う者、そういう者となれるようにとイエス様は祈っておられます。イエス様を信じた人たちが愛の性質を身につけられるように、 そしてイエス様を信じ永遠の命を得られる人が増し加えられるように、それを私たちの人生の目的として生きるように、イエス様は十字架にかけられる前に私たちのためにすでに祈っておられたということです。21節の続きを見たいと思います。そうすれば世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。イエス様を信じる人たちがその性質において、また生きる目的においてイエス様と一つとなったならば、世はイエス様を救い主として信じるようになると言われておられます。つまりイエス様が人となられて神様の愛を示されたように、イエス様を信じる私たちも、私たちを通してイエス様がの愛を人々が知るようになるということであります。ここで先ほど写真でもご紹介しましたが、5月に後藤キリスト教会でバプテスマを受けられた富川育子姉妹のことを少しご紹介させていただきます。富川姉妹にも了解を得てお話しいたします。富川姉は10代の頃から精神的な病にかかられ、とても苦しい日々を送られていたそうです。この病というのが自分の頭の中にたくさんの人の頭、他の人の頭がこうサボテンのようにボコボコと、次から次に出てきて自分に向かっていろんなことを言うそうです。何億も出るんですよとおっしゃっていました。そして頭が混乱し、考えがまとまらなくて、こっちの頭の言うことを聞いてみたり、あっちの頭の言うことを聞いてみたりして、もう集中ができない、落ち着かない、リラックスができない、そういう状態がずーっと続いていたそうです。そんな中で聖書のメッセージを届けるラジオ番組を聞くようになって、そのメッセンジャーの一人である牧師さんに自分から連絡をして、そして、それから何十年も交流を持たれているそうです。このようにして富川姉妹はイエス様とラジオを通して出会われました。そして2年前に後藤キリスト教会を訪れて、来られ、それから礼拝に出席したり、平日にはまあ大体毎週ですね、週に1回教会に来られ、私と交流を持たれています。そんな中である日、富川姉妹が自分の頭の中にたくさん出てくる頭を、もう嫌だからイエス様だけにしてと考えるようにしたそうです。そうするとですね、その何億も出てきてた頭がだんだん出てこなくなったと話をされました。そしてそのことで随分と心が落ち着いてきたとおっしゃったんですね。私はそれを聞いたときにとても驚きました。そして、ああきっとこれは神様の癒しが与えられているんだと私は信じました。その後も何度か富川さんに、どうですか、頭はたくさん出てきますかと尋ねてるんですけれども、もう出てこないです、イエス様だけを考えると大丈夫なんですとおっしゃるんですね。これまで富川姉妹は病院で薬をもらっていろんな治療をされてきたんですけれども、なかなかその現象は止まなかった。でもイエス様を受け入れたことで癒されたんだなぁと思いました。そこで私はもうバプテスマを受けたらどうですかと勧めますと、非常に喜んで、決心をされました。ちょっとこう皆さんの前でするのはあれなのでということで、私と娘と3人で平日にバプテスマを施しました。彼女の体験を通してイエス様を自分の頭にする、これはまさにイエス様と一つとなるということに通じるなと私は思いました。私たちがイエス様と一つとなることによって、私たちは大きな平安と癒しが得られる、そのことをこの富川姉妹を通して私は教えられました。そしてそのことによってまたイエス様を 証ししていくことができるんだなぁと改めて知らされたのであります。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。イエス様は私たちのために祈られました。私たちもまたイエス様と一つにしてくださいと、ぜひ祈っていきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの皆をあがめ褒めたたえます。私たちのためにイエス様が祈ってくださったことを今日は教えられ感謝いたします。あなたとイエス様が一つであられるように、私たちもまたあなたとイエス様と一つとなることがとても何よりも大切であることを知らされました。どうか私たちをイエス様と一つにしてください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美をいたしましょう。新聖賛美歌の500番です。
からの日々の恵みに感謝し、献金をお捧げしましょう。
Thank you.
唱詠新聖賛美歌672番を賛美した後、祝祷構想を持って主に使わされてまいりましょう。お立ちください。
の恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上にありますように。アーメン。
賛美し、お互いを歓迎し、祝福し、私と共に使わされていきます。